はい、こんにちは。左大臣光永です。先日久しぶりに京都駅から近鉄線に乗ったら、東寺の塔がよく見えて気分良かったです。地上から見上げると周りにビルが多くて景色がざわざわするんですけれども、近鉄線は高架線も走っているので、東寺の塔が周囲のビル群に突き抜けてドーンとそびえ立っていて、さらに西の方に横たわる丹波の山々を背景に東寺の塔がいよいよ引き立って素晴らしいと思いました。本日は一休宗純の生涯の第4回目、強運師一休です。前回は一休が仮想騒動のもとに弟子入りし、悟りを開くまで語りました。悟りを開いた一休に死の仮想騒動は一休の号を授け、一休は室地より室地へ帰る一休み、雨降らば降れ風深場吹け、煩悩の境地から悟りの境地へと帰ってゆく人の一生は、その途中で一休みをしているようなものだと、雨が降るならば降れ、風が吹くならば吹けと読みました。大悟を得た後の一休はスカーンと突き抜けたようで、いわゆる風教の行いが多くなります。世間の常識に反した気違いじみた振る舞いのことです。応永29年1422年10月9日、仮想騒動は弟子たちを連れて京に上り、大徳寺の塔中如意庵に参じました。仮想の師である権外宗中の33回忌に参列するためでした。29歳の一休も付き添いました。僧侶たちは皆キラを尽くして清掃して参列していました。そんな中、一休はよれよれの墨染めの衣をまとい、かかとの擦り切れた草履を履いて、なんともみすぼらしい格好でした。一休、お前なんだその格好は。師の仮僧が見かねて一休に尋ねると、私は一人で皆の引き立て役を務めているんです。偽坊主の真似事なんか、ごめんこうむりたい。そう言って一休は、法会の間中、みすぼらしい格好で通しました。法会の後、一派の重鎮である日照宗光が仮想騒動も訪ねてきて、お弟子さんたちの中であなたを継ぐものがありますか。すると仮想騒動は答えて、風教という問いえども、この順子あり、風教ではありますがこの一休宗純がいますと答えたと。正長元年1428年6月、仮想はここ数年腰痛で立つこともままならない状態でしたが、近江の国塩津の高原院でついに没しました。仮想77歳、一休35歳の時でした。前の師匠剣王宗威が没した時には、一休は呆然自失となり、受水自殺まで試みました。しかしさすがに大悟を得た後であり、今回は取り乱すことはありませんでした。ついで一休40歳の永享5年1433年10月、父君の五胡松法皇が崩御なさいました。それ以前に一休は五胡松法皇への拝謁を許されています。親子の間でしみじみと語らいをしたんでしょうかね。そして一休の母も時期は不明ながら、この前後あたりで亡くなったと思われます。恩愛の後人誰か破かん、上昇の尺肉不死の道、母の恩愛という塵を誰が払えようか、母が赤子として産んでくれたこの体、父とこの道ありがたいことだ。永享4年1432年39歳の一休宗純は南高草原とともに堺の地に遊びました。南高草原は漢詩文を良くする人物で、風流方面での一休の友人でした。当時堺は県民船の発着港であり、貿易港としてにぎわっていました。同時に宗教都市でもあり、五山派、林家禅、念仏宗、法華宗など様々な宗派が布教活動に勤しんでいました。一休宗純は記録にあるだけでも計5回堺を訪れています。しかし 遊ぶためではありませんでした。堺では大徳寺派に属する兄弟子の楊宗が日に日に勢いを伸ばしていました。師の家宗が亡くなってからまだ日も浅いというのに派手に布教活動をしている。一休は兄弟子楊宗のやり方に反発を抱いていました。永享7年1435年、42歳の一休は再び堺を訪れました。
なんだありゃ。
堺の町衆は一休の格好を見て呆れました。腰に長い取材の太刀を帯びていたのです。坊主が刀を帯びている、それだけでも異様なのに、しかも長い取材の太刀をです。訳を聞かれて一休は太刀を鞘から引き抜きました。
あっ
と見ると木立でした。
今時の坊主はこのようなものだ。外見はいかにも切れそうだが、中身がこれでは切れるはずがない。人が切れぬものにどうして人を生かすことができようか。偽坊主への戒めとして拙僧はいつもこの偽立ちを持ち歩いているのである。
大徳寺塔頭の真珠庵と京都府京田辺市の周恩庵には傍らに取材の大太刀を置き、極力禅で使う椅子に座った一休の像が伝わっています。一休の仏教界への不満は高まっていきました。永享12年1440年6月20日、47歳の一休は大徳寺の塔頭如意庵の住持となりました。6月27日、如意庵では火葬騒動の十三回忌の法会が開かれ、一休は如意庵にて心を込めた法要をしみじみと行いました。ところが同じ大徳寺境内の大雄庵では家宗の弟子楊宗が中心となって盛大な法要が行われていました。楊宗は堺の金持ちの町衆を多く檀家につけていたため、そういう金持ちの派手な人たちが集まってきらびやかでした。大雄庵での法要が終わると、一休の如意庵の方にも顔を出して、ざわざわと騒がしかったです。
この空気はダメだ。俺には向いとらん。
そう考えた一休は、翌々日の29日、兄弟子の楊宗に下を示し、大徳寺を後にしました。つまり辞表を提出して、住職を辞めたのです。その時の下は、如意庵退院、楊宗和尚によすというもので、十庵十日異坊坊、却下の講師花肌流し、他日君来たりてもし我を問わば、漁港趣旨また陰謀。如意庵に住んで十日間というもの、とても慌ただしかった。拙僧はまだまだ修行不足で未熟だ。後日君が私を訪ねることがあれば、魚屋か居酒屋か女郎屋に入り浸っているだろう。僧侶として守るべき戒、生き物を殺さない不殺生戒、酒を飲まない不穏受戒、女を犯さない不邪淫戒、すべてに俺は背くぞと堂々と宣言しているわけです。一休が楊宗に突きつけた下は、自分の破壊僧っぷりをわざと大げさに示して、楊宗の偽善者ぶりを暴き立てたものでもあったでしょう。しかし、一休が魚を食らい、酒を飲み、女郎屋に通っていたのは事実のようです。美人の運う、愛が深し、老子の老前、老少の銀、我に、法事総奮の教あり、ついに歌集写真の心なし。美人との情事は愛が深い川のように素晴らしかった。私はうっとりして牢上で思わず潮吟じた。私には法要と接吻の楽しみがあるのだ。家中に身を投じるような命がけの修行心なんか吹っ飛んじまったよ。
なんという破壊僧だ。坊主が平然と悪所通いをするとは。
そんな世間の批判を吹き飛ばすように 一休は、むき出しの悪は偽善よりも美しいと言わんばかりに、嘘をつき地獄へ落ちるものならば、亡きこと作る釈迦いかにせん。嘘をついて地獄に落ちるというのであれば、仏という嘘を散々喋りまくった釈迦はどうなるんだよと。この世にいて慈悲も悪事もせぬ人は、さぞや閻魔も困りたまわん。この世で慈悲の行いも悪事もしない人は、閻魔もさぞ困るだろう。裁きがやりにくいと。人間生きていれば慈悲の行いもするし悪事もするんだと。次回、兄弟子との対立に続きます。 YouTube で配信中です。明治の廃仏毀釈、北条政子の演説、そして漢詩の朗読、いろいろ朗読しております。好評発売中です。つれづれ草全243段、法然の生涯、紫式部の生涯ほか取り扱っております。詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。